私たちそれぞれにイエス・キリストという方との出会いを与えられて、イエス様を信ずる信仰生活を送っております。またそのために何よりもその中心でありますその主の日の礼拝、日曜日の礼拝に毎週このように集められて、神様を礼拝することからその週ごとの歩みを始めています。しかし考えてみますと、私たちはこのように集まる礼拝において、また毎日の信仰生活において、一体何をしているのでしょうか。神様を礼拝するということはどういうことで、それによって私たちはどういう、益を得ているのでありましょうか。もちろんキリスト教というのはいわゆるご利益宗教ではありません。キリスト教、キリストを信じたら、お金が儲かるとか願いが叶うとか、そういう目に見えるご利益を掲げるものではありません。でもそうだとすると、では一体そこに何があるんでしょうか。もちろんこうしたことを私たちがいつもこう考えているわけではありませんでしょうし、またそうする必要もないと思いますが、ただやはりこの世にあって、特に信仰を持って生きているならば、こういう問いを改めて問わずにおれないような、そういう時がこうあるのではないかと思います。何らかの挫折であったり、行き詰まりであったり、そういうことを経験したときなど、なんで神を信じているのか、礼拝において何を私たちはしているのか、求めているのか、改めて問われる、そしてそこに何らかの答えを与えられなければ、先へ進むように、先に進む道が見えてこないように、思われる、そういう時がやはりあるものです。先ほどは新約聖書のヨハネによる福音書の20章の30節31節の御言葉をお読みいただきました。お読みになって見当がつくと思いますが、一般的に言えばここはヨハネによる福音書の後書きにあたる部分になります。いや、まだ21章があるんだから後書きが来るはずがないではないかと、思う方もいらっしゃると思います。でそれは正しいんですけれども、しかしヨハネによる福音書は、一般的にこの20章で、一つの大きな区切りがなされているとみなされてまいりました。でそのためのやはり後書き風の言葉がここに記されている。21章ももちろん福音書の大切な一部分でありますが、これは後から編集者によってこう付け加えられた部分であるということ。その意味でこの20章で一つの大きな区切りがあるということは、様々なところでこう認められているところであります。その意味でこの30節31節というのは、それまでの20章にわたる部分に対するこう後書きとなっている。でその後書きにあたるこの箇所、非常に短く簡潔なものでありますが、格別面白いことが書いてあるわけではないでありましょう。興味をそそるような後日談が何かここに加えられているわけでもない。ただここにははっきりとどうしてこの福音書が記されたのか、どんな目的、またどんな願いがここに込められているのか、その執筆の目的が記されております。で、その目的が、ここに記されている執筆の目的が、先ほど初めに申しましたこととこう関わってくるのです。私たちが 礼拝の中で、また信仰生活の中で一体何を求め、何をしているのか。それに関して、ヨハネによる福音書の著者、まあ、ヨハネと呼びますが、ヨハネによる、このヨハネは、こういう目的があるのだ。何を信じ、誰を信じるのか。そこにどういう目的があるのか。そういうことを自分はこのような形で書いてきたのだということを私たちに示しているのです。ヨハネ自身もまた、それはただそういうことを教えようというだけではなくて、ヨハネ自身もまた自分自身が信じ、また生きる中で、さまざまな戦いをする中で、改めて自分は何をしているのか、誰を信じているのかということを問われながら、やはりそのことを改めて調べ、思い巡らし、そこに込められている意味を伝えられて、その福音書を表すという作業に取り組んできたのです。では、そのヨハネは一体ここでどういうことを私たちに語っているのか。まあ、端的に申しますと、まあ、31節に記されている通りです。まあ、31節をもう一度見てみますと、このようにありますね。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。二つあります。もちろん一つに結びついておりますが、二つのことが言われています。福音書を読む私たちがイエス様こそ神の子メシアであると信じるようになるため、そしてもう一つは、そのようにしてイエス様を信じるようになった者が、そのイエス様の名によって命を受けるため、その二つであります。で、まず初めに注目したいのは命を受けるという言葉です。イエス・キリストを信じると一口に申しましても、さまざまな信じ方がありました。そしてそれはイエス様の時代も全く同じでありました。例えばイエス様を何かすごい奇跡を行うことができる不思議な能力を持つ方だから、神のような素晴らしい人なんだ、その人を信じて従っていくことには大変大きな利益があり意味があるんだ、まあ、そういう信仰を抱いている人たちもおりました。で、単純素朴な信仰といえばその通りであります。で、もちろんそういう信仰が一概に悪いものである、間違ったものである、あるいはレベルの低いものだ、不十分なものだと言うべきではありません。まあ、むしろそういう素朴な信仰の中にこそ本当に生き生きとした命がこう息づいているということがあるものです。で、時には難しい理屈ばかり並べて肝心な命を見失ってしまいがちな私たちが、いや、そういう素朴さの中に純粋さに立ち返る必要があるということもやはり言えるでありましょう。しかしそうである、あるからといって、まあ、そういう素朴な信仰が無条件にいいものだということもできないのです。まずそうした信仰というのは、まあ、得てしていわゆる御利益宗教に陥りやすいところがあります。で、イエス・キリストの時代もそのような御利益を求める思いからイエス様の周りに群がってくる人たち、キリスト教会に集まってくる人たちはやはりいたのです。そんなところでは、まあ、見た目はともかく必ず教会は命を失っていくことになります。そしてもう一つ、 これもヨハネによる福音書が書かれた時代とも関わりますし、いつの時代にも関係するんですが、私たちが生きているこの世界、私たちが生きているこの生活そのものが、ただ単純素朴なものではないということです。単純素朴に生きていれば、本当の命を生きることができる、と必ずしも言えるほど単純ではないということです。さまざまな思想や哲学、まあ、そこまで高級なことを言わなくても、いろんなものの考え方、いろんな利害関係が入り混じっています。そういうものに何の影響も受けない、惑わされないという人はおそらくいないでありましょう。そして、ヨハネの時代、そういうさまざまな思想、さまざまなものの考え方が見られる中で、キリスト教信仰に対して、やはり新たにこう反撃をしてくる勢力、攻撃をしてくる勢力がやはりありました。まあ、専門的なことかもしれませんが、まあ、グノーシス主義という一つの大きな思想的な流れがありましたし、またユダヤ教もまた、やはり伝統のある、しっかりとした神学を持った宗教でありますから、やはりキリスト教に対して、はっきりと批判をする、そういう、そしてキリスト教を迫害してくる、そういう時代がやはり起こってくるのです。そういう中で、単純素朴な信仰が悪いとはもちろん申しませんけれども、それだけでは流されてしまう、足元を救われてしまう、そういう危険をやはり、ヨハネたちは感じ取っていたのです。そういう中で、ヨハネたちは、この、改めて自分たちが生きる時代の中で、イエス・キリストのご生涯と御言葉に向き合い、この福音書を表してきたのです。さまざまな時代の節目の中で、変わり目の中で、そしてこれまでは経験しないで済んできたような嵐のような試練を覚えながら、ヨハネたちは改めて何が自分たちに与えられているのか、イエス様によって自分たちに約束された命とはどこにあるのか、どういうものなのか、そのことを再発見していくこと、そして新たに受け継いでいくことを必要としたのです。そのために、まあ、今申しましたけれども、このヨハネによる福音書を書き表してきたのです。ごく短い後書きでありますが、その背景にはこのようなヨハネを中心とした教会が置かれていた新しい時代状況、場合によっては教会を押し流そうとするような嵐のような試練、そしてそういう中でクリスチャンたちが本当の命をやはり得ることができる信仰のメッセージ、イエス様のメッセージを再発見していこうとする、そして新たに伝えていこうとする、そういう戦いがあったということを私たちは覚えることができます。その意味で私たちが毎週この礼拝に集められて、御言葉に耳を傾けながら、天にいます神の御心を祈り求めながら、新たな命を与えられ、新たな歩みへと使わされていくということに、やはり深い意味があるのです。私たちに約束されたその命を、本当に豊かに受けることができるように、それを確かなものとして、いつも神様の目、神様ご自身の手から受けることができるように、そしてそれをまた伝えていくことができるように、私たちは招かれているのです。 で、そうしたことを、まあ、心に留めながら、まあ、この命を受けるということについて、もう少しまた別の面から、思い巡らした上で、今日は終わりたいと思っております。で、この後書きの部分、まあ、もちろんこれは、ヨハネによる福音書全体に対する後書きでありますが、まあ、ちょうどそのすぐ前、ヨハネによる福音書の20章の28節、29節にある御言葉が、やはりそれと深い関わりを持っているように思います。その28節、29節をもう一度、ここで改めて見てみたいと思います。こう書いてあります。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。まあ、先週学びました、弟子のトマスが復活されたイエス様と出会った場面の話です。まあ、トマスが、信じることができないと言い張るトマスに対して、信じることができるように、ご自分の生々しい十字架の傷跡さえもさらけ出すようにしながらイエス様が迫っていかれるんですね。で、そのイエス様と接してイエス様ご自身の原理に触れてトマスが目を開かれて私の主よ、私の神よと信仰を告白していく。で、それに対してイエス様が答えていかれる、まあ、そういう場面なんですが、このイエス様の29節のイエス様の言葉ですね、皆さん どのようにお受けになるでしょうか。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。まあ、皆さんのことは分かりませんけども、私などこうついつい何かこうイエス様がやっぱりトマスをこう叱っているように感じてしまうんですね。やっと信じることができたかと、なんてだらしないんだと、しっかりしろよという、そういうものをこう感じてしまうところが、まあ、ある。もちろんそういうものが全くないとはもちろん申しませんけれども、ここで語られているのはやはり幸いであるという祝福の言葉なんです。まあ、日本語の訳では一番最後に来ておりますけれども、まあ、これは実際にはもっと前にありまして、やはりあなたは幸いだ、私の主よ、私の神よと、今本当に自分の罪から解き、その不信仰から解き放たれて告白することができたそのトマスに、よかったねと、本当に嬉しいよと、まあ、嬉しいよっていうのはちょっと砕けすぎかもしれませんけれども、本当にそのことを喜ばれ祝福されている、そういう言葉なんです。だらしない弟子にぼやいてるんじゃなくて、本当にここにイエス様の命に目が開かれた、そういう弟子たちの教会ができたことを喜ばれて祝福していらっしゃる、そしてそうであるからこそその祝福を分かち合っていく歩みへと使わせていこうとしている、そういうイエス様の思いがここには込められております。で、それはただこの時のトマスだけの問題ではないのです。その後に続く全ての時代の信仰者、そして今ここにいる私たちのことまでも視野に入れながら、イエス様はこの祝福の言葉を語られたんです。トマスは一週間前、他の弟子たちが復活のイエス様と出会った時に一緒にいませんでした。彼一人出遅れてしまったんです。そのことはトマスにとって大きな痛み、大きな挫折でありました。しかし、イエス様はそういう挫折や痛みを持っている トマスを見放すのではなくて、また光りつけるように追いついてくるようにせかすのではなくて、そういうトマスに心を止めてくださった。そして先週も申しましたように、そのように信ずることができずにいるトマスにご自分を表され、ご自分の傷口さえも示しながら信ずるようにと迫っていく。そしてそういうトマスの口から教会の歴史を貫くような、我が主よ我が神よという信仰告白の言葉を引き出されたんです。それは後の時代の全ての信仰者も私たちにとっても同じです。私たちもまた信ずることができない、そういう痛みと弱さを覚えることがあります。そしてあの弟子たちのように直接イエス様にお会いできれば、もっと自分は信ずることができるだろうに、もっと信じやすいだろうにと思うと思うんですね。で、人情としてはそれはよくわかります。でもイエス様はイエス様の願い、イエス様の望み、イエス様の約束はそうではないんですね。見ないで信じる者、あなた、そのあなたが本当の祝福に、本当の命に預かっているんだよ。見ないで信じることができる、いや、見ないで信ずることができる、できた、あなたのうちにこそ、もちろんそれは完全に信ずることができたとか、誰よりも素晴らしい信仰だとか、そういう意味ではなくて、不十分であろうとも、そこに欠けがあろうとも、見ないままに、すべてを神様に委ねて信ずることができる、そういう信仰の中に、本当に豊かな神様の命の泉があるんだ。トマスのように、そういうものの中にこそ、我が主よ、我が神よと、自分のすべてを委ねていくことができるような、命の泉が開かれているということであります。まあ、ちなみに、まあ、初めにも申しました、その繰り返しになるかもしれませんけれども、見ることができたから信じる、こういうことがあったから信じることができる、そういう信仰は得てしてご利益宗教に陥りがちです。自分の都合のいいように神様を利用しようとする自己中心的な宗教、いやらしい宗教になりがちなんです。でもそういう私たちの罪の思いを貫くようにして、本当に天から示されるその信仰、天にある神様の命へと生まれ変わらされていくようなその信仰の命というのは、見ないで信じる信仰です。もちろんそれは何でもかんでもがむしゃらに信じればいいんだと、難しいことはいいから要するに信じればいいんだと、そういう乱暴なことをもちろん要求しているわけではないのです。信じることができない自分を、まあ、どこかでその痛みを自分でしっかりと受け止めながら、それでも神様はこの自分を支えていてくださって、神様は必ず私をその命のうちへと導いてくださる、自分が握りしめてしまっているものをこうすれば信じられるんだと、こういうふうにしたいんだという思いを一つ一つ手放しながら招いてくださる神様の御声に委ねていく、信頼していく、従っていく、そういうところに本当の命にあふれた信仰が、その本当の命の泉が開かれてくる。見ないのに信ずる、そういう信仰へと、たとえ不完全であっても、いや、そういう信仰へと 扉を開かれた、そのあなたが幸いであり、そのあなたこそが天の命に預かっているのであり、そのあなたを通して神様の命はこの世に分かち合われていくのだ。私たちもまたそういうイエス・キリストの招きの中にあるということを今日改めて覚えたいと思うのです。今現在、様々な困難を覚え、重荷を覚え、そして素直に信じることができないように思われる、そういう自分というものをに向き合っていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。でも、ヨハネも含めて、いや、ヨハネこそ、そういう時代を生きた人なんです。嵐のような、それまでの時代が、のんきな時代だったとは申しませんけれども、ヨハネの時代に、今まで経験しなかったような、新しい異端が起こり、新しい敵が起こり、彼らが本当に足をすくわれてしまうような、やはり嵐の時代を迎えていた、そういう側面があるんです。しかし、そういう中で彼らはイエス・キリストの御言葉を改めて聞き直すことができた。そして本当の天の豊かな命へと至る道を新たに発見していくことができた。そこに祝福があるのです。見ないのに信じる者の幸い、祝福がそういうところにあるのです。私たちもまた、そういう誠の命への祝福へと招かれていること、そこに主の御心があるということを信じて歩んでまいりたいと思います。一つ一つ、主の語りかけられる御言葉に生かされながら、この祝福を歩んでいく、そのチャレンジを私たちもまたしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが私たちを生まれる前から選んでくださって、天の豊かな命に預かるようにと招き導いてくださったことを信じ、感謝をいたします。様々なこの世の嵐の中にあって、また私たちの頑なな心と罪の思いの中にあって、前に進むことができないこともありますが、どうぞあなたの導きが常に豊かにあるように、あなたが語ってくださる御言葉にいつも信頼し、耳を傾け委ねていくことを、また新たに学んでいくことができるように導いてください。あなたが約束されたその豊かな命をまた明かしし、分かち合っていく教会としての歩みを私たちに与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。